ホームズは黙り込んだまま、その細く長い体を猫背にして、何時間も科学実験室に向かっていた。何かひどく嫌な匂いのするものを生成しているのだ。深々とうつむくその様が、私にはひょろ長い毛長に見えた。くすんだ灰色の毛と黒いトサカを持った毛長。だから、ワトソン。とホームズが突然口を開く。君は南アフリカの証券への投資を思いとどまった。私は驚きのあまり身を震わせた。このホームズの不思議な力に慣れているとはいえ、どうして私の胸の内の考えに潜り込めたのか、皆目見当がつかなかった。一体どうしてそのことを?と私は聞き返す。ホームズは椅子をくるりと回し、手に試験管を持ったまま、その深くくぼんだ瞳を面白そうに輝かせるのであった。さあ、ワトソン。偶の根も出まい。
まったくだ。
では、この件について君に証文を書いてもらわねば。
なぜかね?
5分後には、君はきっと、ひどく簡単な話だ、などと言うからだ。
いやいや、そんなことは言わんよ。
その、ワトソン君。ホームズは試験管を立てかけて、教授が講堂で学生たちに講義でもする体で話し出した。それぞれ前後をつなげて、一つ一つ単純に考えれば、筋道だった推理も決してそう難しいことではない。例えば、そのような推理をしておいて、その筋の真ん中を少し向こうへやって、聞き手にその始まりと結論だけを見せようものなら、人をあっと言わせることができるわけだが、まあ、ほんのこけおどしだ。さよう、難しいことではない。君の左の人差し指と親指の間の擦り切れた皮膚を考えれば、君が金鉱の株の購入を思いとどまったと確信できる。
どういう脈絡かね?
そう思って当然。だが、僕にはその深い脈絡を手短に説明できる。そこにはごく単純な連鎖の間の失われた輪がある。1、君は左の人差し指と親指の間にチョークをつけて、昨晩クラブから帰ってきた。2、君はビリヤードの際、球が滑らないよう、いつもその部分にチョークをつける。3、君のビリヤードの相手はサーストンだけ。4、君は4週間前、サーストンから、ある南アフリカの株式について、1ヶ月期限のオプションを持っているが、できれば君と共同購入したいと持ちかけられた、と言った。5、君の小切手帳は僕の上の降りた引き出しの中だが、君はその鍵を欲しいと言っていない。6、かくして君は投資を思いとどまった。
まったく、ひどく簡単な話じゃないか、と私は叫んだ。
無論ね。
と、ホームズが少し機嫌を悪くする。
どんな問題も一旦君に解き明かせば皆子供騙しという。だがここに未だ解かれぬものがある。これをどう思うね、ワトソン君。
ホームズは一枚の紙を机の上に放り出して、また科学の分析の方に向き直った。私はそれを見て驚いた。紙の上にはデタラメな象形文字のようなものが書かれていたのだ。
おい、ホームズ、子供の落書きかね?
と私は大声で言った。
ほう、そう考えるかね?
では、何だと言うんだ?
まさにそれをノーフォーク州リドリングソープ草原のヒルトン・キュービット氏がしきりに知りたがっている。この謎かけが今朝の第一便で来て、本人はその次の列車で来ることになっている。ベルの音だ、ワトソン。その人だとしても僕は驚かぬよ。
重々しい足取りが階段に聞こえたかと思ううちに、一人の紳士が入ってきた。背が高く、血色も良い、髭もきれいに剃った紳士で、その澄んだ目、健康な方は、ベーカー街の霧の中から、はるか離れたところで暮らす人を思わせた。その紳士が部屋の中に入ってきたとき、どこか、きつく、爽やかで、すがすがしい、東海岸独特の香りが漂ってくるようだった。紳士が我々二人と握手を交わし、さて腰掛けようとしたとき、 不思議な記号の書かれた紙に目を留めた。私が見た後、机の上に置きっぱなしにしてあったのだ。
あ、ホームズさん、これをどうお考えですか。
と紳士は声を振り絞る。
あなたは奇妙奇烈なことが大変お好きだそうですが、きっとこれより奇妙なものはご覧になったことがないでしょう。前もってお送りすれば、あらかじめお考えになられるだろうと思ったのです。
確かに、幾分妙ではあります。とホームズが言う。初見では子供のいたずら書きのようにも見える。でたらめな人形が大勢で、書かれた紙の上を並んで踊っているようでもある。何故かくも異形なオブジェを重くお考えになるのですか？
それは私じゃないんです、ホームズさん。その、私の妻が、これを見て妻がそっと押しまして、あれは何も言いませんが、目が怯えているのです。ですから、私はこれを最後まで調べたいと思ったのです。